はい、それでは今日はルカによる福音書の23章39節から一緒に見ていきたいと思います。まあ、先週からこの十字架上のイエス様の7つのお言葉を見ております。十字架上のイエス様の苦しみは6時間ほど続きましたが、その中で7回ほど、まあ、少なくても聖書に記されているのは7回ほどお言葉があり、先週はこの34節のお言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですということを見ましたが、まあ、今週もその続きを見ます。十字架は、まあ、イエス様だけが十字架にかかられたのではありません。多くの人は十字架の刑罰になりましたが、それでも最もひどい犯罪人のために用いられた、まあ、本来ですね、そういう刑罰です。そしてそれは大変苦しい死に方ですが、このイエス様の十字架の時には右と左に2人の犯罪人が共に十字架につけられました。彼らもそこで死刑になっているわけですね。で、そんなこうそういうような中でイエス様が大変苦しんでいる中ですが、今日の箇所になりますね。もう一つのイエス様の言葉いますが、39節からお読みします。168ページルカの福音書23章の39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と自分を救えと言った。ところがもう一人の方が答えた。彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていなかった。いなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まあ、こういうイエス様の苦しみの中でですね、今日のもう一つのお言葉ですがあなたは今日私と共にパラダイスにいますというこのイエス様の言葉を今日注目したいと思います。まず考えたいのは罪人についてです。イエス様の両脇には2人の犯罪人が十字架の刑罰に遭ってます。まあ、今日ですね、 2種類の罪人について考えたいと思います。まあ、どうでしょうかね、こう皆さんがこう例えば罪人って何種類ありますかと聞いたら、まあ、答えによってはいろいろあると思いますね。その犯罪の内容やこう、ね、刑罰の内容やいろいろあるかもしれませんが、でも聖書の中では2種類しかないというふうに言えるわけですね。罪人には2種類しかない。じゃあその2種類はどういうものか、今日この2人の犯罪人がその2種類の罪人を描いてますので、考えながら見ていきたいと思います。まあ、41節見ますと、この1人の犯罪人がこう言ってますね。我々は自分のしたことの報いを受けているのでいるのだから当たり前だ、まあ、十字架の刑罰は当たり前だ、ね、私たちは犯罪人ですから、だがこの方は悪いことは何もしていなかったのだと言ってますね。まあ、そういう意味では 右も左も等しく罪深いわけですね。一緒に犯罪を犯した二人です。で、その二人ともこの刑罰に遭ってます。じゃあ何が違うかということですね。まあこれまで何も違わないのかもしれませんね。違わないのかもしれませんが、でもここで大きな違いを覚えます、ね。その自分の罪を認める罪人と認めない罪人ですね。自分の罪を認める罪人と認めない罪人ですね。まあ右と左に2人の犯罪人がいますが、1人は自分の罪を素直に認めています。もう1人は、まあ、認めてるのか認めてないのかわからないんですが、まあとにかく開き直ってるようですね。イエス様をバカにしてますよね。で、まあ、そういう意味では私たちは自分の罪についてどう考えるか、ね、とても大事です。今見ましたように一人は認めてましたね。で、このことは、まあ、私たち人類みんなに当てはまる事柄ではあると思います。それは結局私たちが罪を認めるか認めないかですね。そのようにこの私たちも分けられるかも、分けられるように思います。まあ、聖書を見ますと、私たち人間はみんな神様の御前では罪人です。有罪です。まあこの二人と同様ですね。有罪です。まあ、何箇所かちょっと見ましょうかね。ローマ3章10節、ちょっと開いていただけますか。ローマ3章10節ではこのようにありますね。293ページですが、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。義人はいない、一人もいない、ね、こう完璧な人間はいませんと。私たちはみんな罪を犯しましたという、こういうことですね。さあ、そしてその罪に対して聖書はどう言っているかと言いますと、この同じローマ書ですが、6章の23節には、罪から来る奉仕は死ですとありますね。まあ、この二人は死刑にあってます。私たちも神様の御前の罪のゆえに死ななければならない、死刑が言い渡されてますね。まだ実行してないんですけど、でも罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命ですと、まあ、続くんですね。罪の裁きは死ですね。で、まあ、この犯罪人右左一人は自分の罪を認めていますが、もう一人は認めていないんです。で、そういう意味では全ての人はここに当てはまるわけですね。自分の罪を認めるか認めないかというね。そしてさらに言いますと、この一人の犯罪人はその罪の許しを求めていますが、まあ、もう一人は求めてないんですね。ですから、まあ、これも私たち人間のを描いております。私たちの罪は神様に対する基本ですね。神様に対する罪です。もちろん人に対する罪もありますが、それも含めて神様に対する罪ですから、まあ、ですからその隣人への罪に対してごめんなさいと言って許していただいたとしても、神様からの許しも必要ですね。ですから罪の許しは基本神様からの許ししかないわけです。その本当に許されるのは神様しか許しが許されません。で、この2人の犯罪人ですね、1人は自分の罪を認め、そしてまあ、そのはっきりとですね、許してくださいという言葉はないんですけど、まあ、この42節にあるこの言葉の中にそれが込められているように感じるんですね。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときに私を思い出してください。 ね、で本当にこの多くの人、私たち人間はですね、こう良い行いによって罪の許しを得ようとします。まあ何かこう悪いことの償い、こんなことしたから、まあその代わりにこんないいことをやっておけば、そしたらまあいいのかな、それで大丈夫かな、まあプラスマイナスゼロっていうかね、そんなふうな計算でしようかね。でもこの犯罪人はもう手遅れですよね。十字架上の刑罰中ですね。特にまあイエス様へのある意味まあ優しい言葉というかね、それはある意味良い行いでしょうけども、まあでも彼はもうそろそろ死にます。良い行いなんか無理ですね。まあこの二人とも大変な、まあ彼らの場合は人間から見ても大変な罪人ですが、しかしながら同じようでありながら違います。それはすなわち一人は罪を認め、罪の許しを求めていながらも、もう一人はですね、同じ罪人ですが罪を認めませんし許しを求めないような、こういう二人ですね。その間にはイエス様がおられますね。救い主がおられます。で、救い主は聖書を見ますとお一人ですね。まあ、33節、どころと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけ、犯罪人の一人は右に、一人は左に。イエス様の両脇に、右と左に、この犯罪人が同じように刑罰に遭ってますが、でもイエス様はこの二人と随分違いますね。まあ、この犯罪人自身も気づいてますね。この自分たちは悪いことしたけれども、41節、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。イエス様にはこういう罪がないわけですね。そしてむしろイエス様が私たち罪人を救うためにそこで十字架上で死なれたわけです。でもまあ世の中では意外とですね、イエス様が例えば救い主の一人だとしても唯一の救い主とは考えたくない、まあ、そういうこうものはあるかなと思いますね、今の、特に今の世の中では。ですから、まあ、イエス様も確かに救い主というふうに認めたとしても唯一のというのはなかなか認めたくないんですね。使徒の働きの4章の10節から見ますと、まあ、イエス様の十字架後の弟子たちの説教、説教というか証しの場ですね。4章10節ですけれども、233ページ、使徒の働き4章10節。皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの名の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。まあ、イエス様のみが救い主です。まあ、イエス様ご自身もですね、この父への道、私は道であり真理であり命です。私以外には父の身元に行くものはないというふうにおっしゃっていました。確かに今日ですね、そういうような考え方はあまりポピュラーじゃない、人気じゃないですね。いろいろ批判されますが、しかし聖書の教えははっきりしています。世の中では確かにさまざまな救い主が提供されるのかもしれませんが、でも誠の神様がお一人であるように、 まことの神様がお定めくださった救い主もお一人です。それ以外に救いはないということですね。十字架その両脇に二人の犯罪人ですが、お一人真ん中にイエス様、救い主ですね。そして今日は特に注目したいのがイエス様のお言葉なんですが、その43節ですね。まあこの一人の犯罪人がイエス様は何も悪いことをしていない、そして加えて今度イエス様に、イエス様、あなたの御国、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいという、この彼の言葉に対してイエス様がどうおっしゃってるか。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ですからこの救い主イエス様からの、イエス様が救いを約束したんですね、この人に。あなたは救われます、あなたは助かります。まあ助かるというのは十字架の刑罰ではなくて、助かるという意味ではなくて、神様の滅びから助かりますね。神様に裁かれないで神様の恵みに預かりますと、パラダイスにいますとね、こういうんですね。でまあイエス様がこの人にですね約束しておりますが、なぜこういう約束ができるか。イエス様ご自身がここで死のうとしておりますね。でもイエス様は自分の罪のために死んでいるのではありません。いや、自ら進んで十字架に進み、そして私たちの罪のために死なれ、そしてなんと聖書を見ますと3日目に勝利を持って、死に打ち勝って勝利を持ってよみがえられたわけですね。まあイエス様が生涯このいろんな方にこの救いを約束されました。この私を信じる者は死なない、永遠の命に預かるなど、多くのですね方にいろんなそのような救いの約束をしておられます。この方に対して、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言っておられますね。このパラダイスというのは、まあ、私たち今日あまり聞き慣れないと思いますね。でもそれは当時ユダヤ人がよくこう天国を指して使われた表現であり、まあ、言うならば天国ですね。でイエス様がこの罪人になぜ天国を約束しているか、おかしいじゃないかとね、そう思うかもしれませんが、でもイエス様はこの人の心を見抜いたんですね。すなわち彼は自分の罪を認めており、その42節のあのお言葉の中には、本当にこのイエス様を救い主として認める約束の、すなわちイスラエルの約束のメシアとして、ね、ここには御国の位にお着きになるときに、ね、イエス様はユダヤ人の王として彼は認めたんですね。で、本当にこれは僕はですね、まあ本当に見事のね、びっくりするようなその信仰だと思います。本当にこの考えてください、一緒に十字架の貼り付けの中です。もうそろそろ死にます。弟子たちすらですね、こう諦めてますよね、このイエス様が王となること。そうでしょ、彼らはもう王様にならないだろうとね、もうお手上げ状態ですよね。この人はなんと、あなたの御国の位にお着きになるときに私を思い出してください、イエス様、約束のメシアです、あなたが本当に約束のように王様になったときに私のことを思い出してください。まあどういう信仰か、もう本当に不思議な頭下がるような 信仰ですね。まあ、イエス様はそこを見抜いてですね、そしてその彼の心にある思いを読んで、そしてその約束を与えられたんですね。どうでしょうかね、この人は本当にパラダイスに行ったんでしょうか。それは間違いないですよね。イエス様は約束してますから。どうでしょうか、イエス様はこれまでですね、約束して起こらないことなんかありましたか。弟子たちに何回も私は十字架にかかりますよと言っておられましたよね。その通りですよね。ここで十字架にかかってます。3日目によみがえりますとおっしゃられ、約束しましたよね。そしてこの後確かに3日目によみがえられます。聖霊なる神様を与えます。そして約束通り聖霊なる神様を与えられましたし、まあ、イエス様の約束は確実ですね。確かですね。この救い主の約束は確かです。で、私たちは本当にそれに私たちを期待を寄せるべきです。本当にその、まあ、この期待というのはそうなればいいよなというような期待じゃなくて、イエス様がおっしゃってるからには確実ですと、確かだっていうね。で、それを望みとすべきですね。でもこの約束はこの人お一人への約束じゃないんですよ。それは今日の私たちのへの約束でもあります。まあ今日っていうことはないとしてもね、まあそれは分かりませんが、でも今日っていうことはないとしても、イエス様を救い主として信じる時に私たちもその永遠の命をいただける保証が、保証付きなんです。神様からの約束です。イエス様からの約束です。そして神様もイエス様も偽ることはありません。あるいはその約束を果たすことのできないような弱いようなお方ではありません。確かな約束ですね。まあ、いくつかちょっと見ましょうかね。ヨハネによる福音書の3章の14節ですね。ヨハネの福音書3章14節、177ページですが、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。これもご自分の死を予言してますよね。約束してますよね。で、まあ、あのモーセのあげた蛇も死んでいく、罪ゆえに死んでいく人たちが仰ぎ見ると生きるわけですよね。だからそのように私は死にます、そのように人が私を仰ぎ見て信じると救われますよっていう、こういう話ですよね。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、イエス様を救い主として信じると私たちには永遠の命が与えられます。同じく3章36節ですが、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまるとあります。私たちの救いはこの犯罪人同様に確実です。確かです。今日、ね、イエス様がこの人にですね、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、イエス様は今日死にます、ね、今日その当時ね、その時その日のうちに死にます、私はパラダイスに行きます、ね、イエス様はそう言ってますね。そしてあなたも今日死にます、一緒にパラダイスに行きますと、こういうことですね。その約束が確かであり、そのようになりましたが、私たちにも同じことが言えます。まあ、イエス様の十字架ゆえですね。さあ、最後にですね、最初私たちは罪人を見ました。救い主を見ましたが、最後に聖徒について考えたいと思います。聖徒。聖徒は清い、ね、まあ、 従うものというかね、こう生徒、キリストへの信仰によって生徒となった、まあ、この罪人は、この犯罪人は変えられたんですね。生徒になりました。本当にこの神様の恵みによってです。良い行いというのはそこには伴っていません、ね、彼はさっき言ったようにもう死にかけています。良い行いのする余地もないような中です。生徒という表現は、まあ、どうでしょうかね、時々特別な人に当てはめるような言葉と考えるかもしれませんね。特に、まあ、その教会によってはそうしますよね。聖誰々です、ね、聖マリアとかね、聖誰々とかね、アンドルとかね、そういうふうになるんですが、聖書では私たちイエス様を信じる者が生徒たちという表現で言われておりますので、イエス様を信じているすべての人は生徒、ね、まあ、清いものとされています。そしてそれは信仰によってですね、このイエス様を救い主として信じる信仰によって、まあ、この人の場合には42節、先ほど見たところ、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいという見事なあの信仰のことをゆえに、神様の御約束を心から信じるそのゆえに、彼はこの罪人だった、罪許され、清められ、聖徒とされ、まあ、そしてこのイエス様と共にパラダイスに行く、天国に行くんですね。気づきましたか？この人はバプテスマも受けてません。まあ、そう言ってバプテスマなんかいりませんよっていう話じゃないですよ。もちろん受けられるべきです。でもそのバプテスマは救いのためではありません。ね、イエス様によってのみ、すなわち私たちをイエス様を救い主として信じることによって罪許されます。バプテスマはそのことを表す、あるいは表現する。しかし救いのためではありません、ね。彼はそういうバプテスマも良い行いもなく、信仰によってのみ救いに預かり、そして彼は天国に行ったわけです。神様は私たち罪人を地獄に裁こうと願っておられません。そうではなくて、私たちをの罪を許そうと願っておられるからこそ、御子イエス様をお使わしくださったんです。だから私たちもこの犯罪人と同じように、自分の罪を認めたなら、そしてさらにこのイエス様を救い主として信じたのならば、私たちも許され、まあ、この人と同じように清められ、聖徒とされ、そして天国に行くことができるわけです。まあ、聖徒の、天国は聖徒の永遠の住まいですね。イエス様が、まあ、この十字架の後、天に戻られます。まあ、もちろん、蘇ってからまた天に戻られますけれども、まあ、弟子たちにそのことを事前に話してますね。で、天国は神様の住まいですが、神様のみではありません。まあ、天使も、神様にお仕えする天使もおられますし、また、神様を信じる生徒たちもそこで共に天のお父様と住まうことが許されます。永遠に住まうことが許されます。まあ、天国はなぜ天国かというと、それは神様がおられ、神様との素晴らしいお交わりに永遠に預かれるから天国ですね。この地上とは違います。この地上は私たちのいわば一時的な住まいに過ぎません。そしてこの地上は悲しみや困難や、まあ今ね、感染しているこのね、新型コロナウイルスのような、よくわからない、少し怖い、どうなるのかなと思うようなね、そういう世の中です。でもぜひ覚えてください、そのような世の中でも神様は天におられ、そして御座におられます、支配しておられますから、 だから平気だっていう話ではありませんが、でもだからこそ私たちは神様に祈り信頼し共に歩むことができますね。そういう中でも、まあ、天国は神様の住まいであり、私たちもそこに迎え入れられるわけですね。イエス様を信じると。だからこの人には、今日あなたは今日私と共にパラダイスにいますと、イエス様が天のお父様のところに行かれますが、この人も一緒に行くんですね。もし今日すでにイエス様を救い主として信じておられるなら、あなたの罪も許され、あなたの住まいも天です、天国です。イエス様があなたをもお迎えします。まあ、天国に行けるかどうか、まあ、このイエス様はどうですか。まあ、最近ちょっと気になることがありますね。よく昔はあんまりそういう言葉聞かなかったと思うんですが、最近ではよくその誰々が亡くなって天国に来ました、こうそれはもう一般的にね、みんなが口にするような表現を聞きます。まあ、その気持ちは分かります。まあ、私もその気持ちはある意味尊重しますけれども、でもどうなんですか。聖書から言うと全ての人が天国に行くんですか。それは違いますね、残念ながら。この犯罪人がこの時2人いましたね、イエス様の右と左に。そしてお人に対してイエス様は何と言ったかというと、今日見ている言葉ですね、イエス様の言葉ですが、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃいましたが、もう一人の犯罪人にはイエス様が、まあ残念ながらそのような言葉をかけてないんです。残念というのは、ですからその人が目覚めて自分の罪を認めて主イエス様を信じたならば、もちろん同じく言いますよ。でもそれがなかったようですね。そういう意味では残念に思いますけど、結局お二人とも両脇にいる犯罪人は明らかに罪人ですが、何が違うかと、一人は自分の罪を認めて、なおかつイエス様を救い主として信じて、だからその信仰によって許されて、今日イエス様がおっしゃるには、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという素晴らしい約束をいただきました。まあ、今日見ましたように、あのカルバリの丘に3つの十字架がありました。中心にはイエス様が十字架にかけられ、両脇には2人の犯罪人、2人とももしイエス様を救い主として信じ、まあ、自分の罪を認め信じるなら同じこの約束に預かれたはずですが、まあ、残念ながら1人はそんなのはいらないと言ってイエス様を拒んでますね。まあ、このイエス様に対する悪行をかけているようなね、憎しみね、まあ、イエス様あんたがキリストって言うんなら、ね、私たちも自分を救えというこの周りの群衆と一緒になってイエス様をバカにしてるんですね。非常に残念な話ですが、でも幸いな話もありましたね。一人の犯罪人は、いやそれは違う、私たちはひどい罪を犯してきた、でもイエス様、ね、あなたは御国の位に着くときに私を覚えてくださいって言ってですね、イエス様がその信仰に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと、まあ、おっしゃるんですね。違いは簡単です。罪を認めイエス様を信じることによって罪許されます。天国の御国が与えられます。自分の罪を認めないでイエス様を拒む者にはそれは与えられないという、こういうことですね。さあ今日お集まりの皆さん、まあ私たちは等しく罪人です。両脇の罪人、ね、全世界の人類を描いてますが、今日あなたはどっちの罪人ですか。 ご自分の罪を認め、イエス様を救い主として信じ、罪の許しに預かっておられますか？そうではなければ、そうではなければぜひですね、今日のうちにでも、本当に幾日も早くそのようにしていただければと切に願います。ね、イエス様は私たちの罪のために死なれました。そしてその十字架の最中でも、その死んでいく中でも、まず先週見ましたように、罪人のことを思い、そして34節にあるように、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかが自分でわからないのです。という祈り、そして2番目の言葉には、この犯罪に対して、今日あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この罪人のためにイエス様が十字架にかかられ、そしてその2つの最初の言葉は罪人のための言葉です。私たちのための言葉でもあります。ぜひですね、まだイエス様を信じておられなければ、今日そうしていただければと思います。祈りたいと思います。愛する天の父様、イエス様の十字架のお言葉を心から感謝いたします。本当に苦しむ中、ご自分のことではなく、まずは周りの罪人、今日はその片側の罪人、犯罪人のことを思って言葉を語られました。本当に愛に満ちた救い主です。心から感謝いたします。そして私たちもこの犯罪人同様に罪深いものであり、今日集まりの多くの方はすでにこのイエス様を、ご自分の罪を認め、このイエス様を救い主として信じ、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという、まあ、イエス様の永遠の命の御約束に預かっておられますが、そのことを感謝します。まだイエス様を信じておられない方、本当にその必要を覚えて、あるいは今日にでも主を信じることができますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺ってみたいと思います。いかがでしょうか。私はまだ残念ながら、あの犯罪人の一人のように、まあ、イエス様を救い主として信じてはいませんが、でもその必要を覚えます。どうか私の救いのために祈ってください。そのような願いのある方おられましたら手を挙げていただければ思いますが、はい、はい、よろしく、ありがとうございます。他にどうでしょうか。まだ私はイエス様を信じてないんですけど、ね、でもこのイエス様を救い主として信じる必要を覚えます。お祈りください。他におられますか。愛する天のお父様、どうか憐れんでください。どうかその心の内に主が豊かに働かれ、その救いの必要を覚え、今日にでも主を信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。